オケ中
ペロの
オペデミー
ショー。
いや最近はショーのバリエーションを増やしていこうかなと思ってるわけなんですけど、ね、そう今日ちょっとあのこのちょっとため息混じりのショーにしたのにはちょっと理由があるんですけど、まあでもあのちょっと先月のオペデミーって言ってもまあ実は配信したの12月頭なんであれなんですけど、まあ前回の最後に言った通り、まあこの12月に映画の番組やるにあたってはやっぱもうねこの大ネタやるしかないでしょうっていうことで、まあこの12月の最大の話題作スターウォーズ
じゃーん
の話を
ラララララララララララララ
今日はするわけなんですけども、はい、前回予告した通りですね、今月はゲストが来ております。
そう、無理やりもう今日は無理やり捕まえたゲスト、は
い、ということ
なぜなら私たちがスターウォーズ弱者だから全然詳しくないからちょっと詳しい人に来てもらいましたよ、
はい、ということでモグラグ映画評議会メンバーでもありますアニメーション作家の平野亮くんです。
お忙しいところありがとうございます。
平野です。
ということで平野くんあれですね、
スターウォーズ弱者って何ですか。
全然詳しくない人、流れでしか見てない人。
見てんでしょ。
見てる、
見てるは見てるでしょ。
まあ見てるは見てるし、まあそれなりの意見もあるはあるけど、うん、まあ
ガンダムの方が詳しい。
そういうことか。
今のここにあの収録現場に入ってきた瞬間に、あ少なくともこの人は強者やなっていうエピソード
を
すでにエピソードを聞いてるんです、
う
ん、あれなん
公開が今撮ってる時点で2日目で、
そう
なんと何回見たの。
2回、う
ん、いやーすごいあの、うん、でそうなんです、今回はスターウォーズの話をするんですけど、ちょっとあのまあメタ視点といいますかね、
うん、
状況をちょっと説明しとかないといけないのがありましてですね、さっきペロちゃんから言ったみたいにもう公開2日目に今これ撮ってるんですが、うん、ペロちゃんと平野くんは見てます。
見てる。
なやったら平野くんは2回見てる、うん、そして僕は見ていないとい う,
もう超弱者。
どういうこと、
うん、いやいや
今日 何しに来た
の。あのさあの映画の楽しみ方って人それぞれやいや俺の場合は
もうこの危険地帯に入り込んでネタバレを恐れもせずよく
そうそうそう、だからもうあのまああのハンソロがねあのエンドアでねゲリラ戦を仕掛けるかのようなもんですよ。
終わったことゲリラ、
うん、
そう
だからあの一応今回はスターウォーズの今回のエピソードなえ 8?8
8
サブタイトル何でしたっけ。
最後のジェダイ。
最後のジェダイ。
ラストジェダイ
についてもう話すんですけども、
うん、
あの僕はあの、まあ、ちょっと人が落ち着いたぐらいに、
うん
まあ、太田とゆっくりと見ようと思っているんでです
ね、うん、仲良し夫婦アピールもしつつ、
まあ、できるだけネタバレはない方がいいなと思うんですけど、うん、あのまあなんていうかこの「スター・ウォーズ」ってまあこうもう今まで7本あって、
うん、
プラス「ローグ・ワン」がある。
うん、
この来年以降から毎年かかるんじゃねえかと言われてる作品について、
うん、
まあちょっと特に平野くんです ね,
ね
だからその平野くんの世代が見るスターウォーズとかもあるかもやし、まあ、アニメーション
世代別ですもん。
そう全然違うもんね。
そうアニメーション作家的な視点からスターウォーズと平野亮というね
語れる気がしないな。でも
そうでもまあちなみに今日見た感想は、
ああそうざっくりと
2回目だけど、
あちなみにもう行っていいの、
うん、
あの
あ
ジャスティスはもう後に
いや
今、まあ、その話先にしたらいいんじゃないですか。
その話をじゃあ先にするともう私はちょっとこう先月見てないかったから、うん、あの沖中君がいや意外に良かったよ、
ジャスティスリーグね
行くべきだよって言われて見に行ったら、うん、もう沖中死ねってなって。
そうなんかあの
ジャスティスリーグ
フェイスブックでねなんかすごい辛辣な感想を書いてたけど
そんなインターネット上に載せてたんですか。
そう
ばいね。
嘘みたいな、ほんと CG で。
え、平野くんも見たよ。
一緒に見て。
あ、
微妙でしたね。
微妙だよね。っていうか CG がしょぼくって、誰もアクションしてないから、私はそこがすごい不満だったんだよね。やっぱヒーロー映画って、誰かがちゃんとアクションしてないと成り立たないんじゃないかって思うんだけど、それが全くやってなくて、なんか、今回エズラミラーも体を作ってきたのにそれって見かけだけなんじゃんとかさ、
うん、
前回もさ結構もう CG 任せでじゃん、
ずっとそうでしょ、ザックスナ
イダーの映画なんて。もう本当に、
いや俺だからでも
ジョージミラーみたいな映画がやっぱ見たいんだよね
それはちょっとハードルが、だから俺はだからこうあのシリーズ DC のシリーズって結構こう厳しいのは、
スターウォーズイントロでこの話、
うん、
ほらフォックスじゃないなんだっけ、買い取られたじゃない、
あ、ディズニーがフォックス買い取って、そ
う、あ、もうね、
ディズニーに DC 買い取ってもらってるっていうことです
か、そう、もうディズニー DC も買い取ってもらって全部みんな出てきちゃうみたいなのにすればいいと思う。もう、
うわ、でも俺もそうなったら多分見いひん
結構、
うん、
まあ、それはスターウォーズもちょっとうん、ありましたからね。
ただでもなんかあの俺あの正直今回のジャスティスリーグは最初のあれ何やったっけ、マーベルのさ全員出たやつ、もう全然名前出えへんの、
最近
アベンジャーズよりやらなあかんことが多かった割にはまとまってたなっていうのが僕の印象で、だってアベンジャーズはそもそもあの事前に全キャラ1本ずつ、
うん、取っといて説明して、
そう、それが
それを丁寧にやった方が良かったと思うよ。
いや、その余裕が多分なかったんやと思うね。
まあ、
なんだろう、もう敵の魅力がゼロだったっていうのは
結構
俺の中では、
はいはいはい、
こいつその悪いことしてやるぜの、
うんうん、
悪者って、
うん、
まだいるんだみたいな、
はいはいはい、
それってどうなのっていうか、う全く記憶に残ってないです、
はいはいはい、
私も今言われて敵どれだっけ、
敵がなんで地球に来たのかも分かってないでしょ、もう
宇宙人だ、
思い出せないでしょ
あ、分かんないよ、
もうただでもなんか
になっちゃった、
結局ジャスティスまで行ってしまったら多分アベンジャーズとの比較で見ていく形になっていくと思うねんけど、
うん、
あの俺やっぱそこでなんかちょっとおもろいなと思ったの、あの敵さ死なへんかったやん、死なずになんか
そうでした
っけ、穴に吸い込まれて覚えてろよみたいな感じで書いていってんけど、あれが俺はもう完全にあのバットマンやと思って、
タイムボカン、あ、バットマン、
そうだから
タイムボカンじゃない、
ゴッサムシティって敵死なへんくって倒したら全員精神病に入るっていうさ、ルールがあるやん、
バットマンが殺せないっていうルールがある、
うん、でなんかさ、あのジャスティスリーグってはっきり言ってバットマンがもうほんまおっさんってのもあって、うん、完全に役立たずなんやけど、うん、結局客はやっぱバットマンを見たいとこもあって、そこでなんかこうなんか全体の世界観がバットマンで統一されてるっていうところでの存在感やなと思ったのね、
うん、
で特になんか俺割とあのソーのバトルロイヤルと同じ週とかに見て、割となんかね、あの DC がやりたいことがちょっと一個分かったのは、
うん、
DC はあのバットマン対スーパーマンと、スーサイドスクワットめっちゃおもんなかったけど、
うん、
唯一マンオブスティールからあのジャスティスリーグまで共通してるものがあるのはちょっとあの色調やねん、あの色の感じが統一されてて、
映画自体の
そうそうそうそうそ
う、
で割となんかマーベルの方はまあ例えば惑星が違うとか、
うん、
世界観が違うみたいなんで割とそこ自由やないんやけど、割と DC はもしかしたらこうそういう一個のなんていうか同じ一個の世界観みたいなものにしようとしてんのかなみたいな、でそれってなんかすげえコミックスっぽいなと思って、
うーん、
でなんかそのザック・スナイダーは話運びがめちゃくちゃ下手くそやけど、1万円のかっこよさを取るのは最高すごかったやし、今回も割と印象に残るこうワンカットみたいなのが結構多かってんけど、
多かったっすか
俺はね、でもそれがなんかうわかっけかっこいい絵やなと思ったんやら、あの ザックスナイダーの3倍ぐらいの速さで次のシーンに行ってて、
オープニングすごい良かった。でもあのスーパーマンのお葬式のシーン、それだけ覚えてる。あれだけすごい良かった。あのウォッチメンみたいだった
。ああ、はいはい、
ウォッチメンでしょ。だって
ウォッチメン
です。まあまんまでしょ、
ザックスナイダーやし
な。そう、
いやまあ DC の実写、 DC ってバットマンとかスーパーマンを映画化するのが正しいと思うんですけど、
うん、
変な漫画いっぱい出してて、
あ、それをね、
そうそう、
映画化してほしい。
ガース・エニスっていう、最近結構コミック出てるんですけど、はいはい、ヒットマンとかザ・ボーイズとか、その
全然知らない
ですか？
誰も知らないと。
でヒットマンはあのすごい、あの投資能力と人の心が読めるっていう微妙な能力しか持ってないヒットマン、暗殺者の主人公で、もう毎回バーとかに行って飲んだくれてるだけで、たまに人殺すっていう、ずっとどうしようもない生活してる男の話なんですよ。そういうもうめちゃくちゃ超下品でっていう漫画ばっか描いてるガース・イニスっていう人がいて、その人の漫画を実写化するのが多分一番面白いから、
リアリティも作りやすいし、
ちょうどいい下品さだし、
はいはいはい、
なんかヒーローとかそういうのじゃなくて、
はいはいはいはい、
常にアンチヒーローの漫画を描いてるんですよ。
平野くんってさ、ずっと子供の頃からアメコミ好きやったの？
いや全然、あ、子供の頃は読めないです、高くて。
あ、そうやんな、あれ高いやん、うん、
無理です
ね今大人でもね、結構厳しい、
結構きついですよ、うん、
で多分俺高校ぐらいの時に X メンがすげえ日本語版で出た時期があって、うんうん、出たね、あの頃に割と手頃で買えるシリーズみたいなのがどっかの出版社から出たんやけど、うん、
一瞬だったね。でもあれ、
まあそうね、一瞬、うん、なんか20巻ぐらい出たんやな、
X-Men だけで、
X-Men だけで、90年代後半ぐらいに
一回アメコミブームがあったっていう、
そうそうそう
そうそうそう、あのだってフィギュアとかもすごい売れて、
あ、そうそう、スポーンとかね、
スポーンとかがすごい出てた頃、
スポーン、
あの時のだから X メンの作画担当してたんがあれやねんな、もう絵柄を一気にレベルアップさせたと言われてるアジア系の人がやってて、でその人の絵から俺は X メン入ってるもんやからさ、でもなんかその X メンの単行本って前半3分の2はその20巻でシリーズの一応流れをざっくりとシリーズにしてあるけど、後半3分の1に過去作品とか全く違う、うん、だから60年代のやつとか載ってたりとかするやつで、
うん、あ、編集がしっかりされてるって感じ。
一応だからその日本人でも分かりやすいようにざっくりとした流れがあるっていう、
うん、まとめて、
まとめてあった、
すごいねそれ、
うん、
親切設計、
そうそうそう、だからその時もいわゆるあのユニバース展開みたいなのは、うん、後半のまあおまけみたいなのに、うん、その X面のとこにあのゴーストライダー出てきたり、うんうん、シルバーサーファー出てきたりみたいなのがあったりはしてて、
あーすごい、もうアメコミ切りないですもんね。
そうそうそうそう、
ないよ、だってずっと出てんだよ。
平野くんは何歳ぐらいにどっから入ったんだ、いたい作品としては。
でも一番最初はそれこそスターウォーズのコミックです。
あーやっぱり、
マーブルが出して
た、マーブルが出してたんですかね、エピソード1の時に、うん、
いくつそれ、
あとしかもうまいことブリッジしたな今。
いやでもそうだろうな、
小学生の頃だと思う、まあ、その
エピソードは小学生だったよ。
あ、まあ、あの三部作だな、
ギリギリ、
あのプリクエル、
うん、プリクエル世代だからね、
プリクエル世代、一応
私たちが下げすみの目で見てしまう。
あの時にエピソード1が出て、
うん、
僕多分ね東京の映画館、
はいはいはい、
で親に連れてってもらって、
いいじゃん、
東京に、埼玉住んでるんですけど、うん、東京の夜映画館行って、
結構冒険
で、ね、映画見て地下だったっす、うん、記憶で、うん、出てきたらもうびっくりするぐらいスターウォーズの世界観な、
あキラキラ
っていう記憶がすごい、
カスカベから出てきたらそうなる、
そのままなんか映画から戻ってこれてないみたいな、すごい感動した印象が、うん、ずっと残ってて、うん、スターウォーズ体験、うん、初映画館体験にっていうのは、そっからだからもうずっとって感じ
です、ね、病気が治まらず、うん、
その前から一応ビデオは VHS はあって、
うん、
456も見てる、
うん、
でも内容は多分理解してなかった、
うん、
でその時にコミック買って ってもらって、うん、それがアメコミだなんだっていうのも分からずに
読ん
でて、なんでこんな人間がリアルに描かれてるんだみたいな、
ちょっと気持ち悪いみたいな
気持ち悪いなみたいな。
割と何、日本の漫画を読む前とかってこと、同時期ぐらいって感じ。
そもそも漫画自体を買ってもらってえなかったので
、はいはいはい、うちも。
そうなんだ。
まあ、あの週刊誌だけ読んでただけ。
うん、そうですね。だからその買って集めるってことしたことがなかったから、うん、
多分、う
ん、ほとんどそれが最初ぐらいなんで、
は
いはい、
その時のお小遣いほとんど古本屋に座れてたわ。
あ、マジ。
お小遣いって概念がなかったよ、ね、もはや。
俺もそんあったけど、駄菓子買うぐらいの金額しかなかったから。
なんかでもほら、お年玉とかさ。
あ、はいはい。でもなんかあのね、漫画をごそっとまとめて買うのって、一、うん、回それを知ってないと脳みそがそこに行かへんっていう、
う
ん、
かなり持ってたよ子供の時。
だから当時はだから俺漫画もジャンプとか週刊誌を発売日まで待って読むだけやし、うん、テレビアニメなんかもさ録画もの器具もなかったから、とにかく1週間待つみたいな、だからこうまとめて1個のお話を続きとしてガッて頭に入れるという経験を、う
ん、覚えておくみたいな、
ね、そうそう、1週間そうせずにやって
た。スターウォーズで入ったぐらい漫画結構日本の漫画読むとびっくりしない。
いやでもその漫画自体ももちろん見たことありますけど、なんか区別が多分ついてない状態でアメコミ読んでたって感じで、なんだろう。でもそんなそれぐらいですよ買ったの。
はいはいはい。えそのスターウォーズのコミックスってどういう話だった
の？
いやもう映画まんま。
ああそうなんや。
になってるんで。
ジブリのフィルムブック的な。
そう。同じストーリーだからエピソード1、はい、これ知ってるっていう話がそのまま展開される。
でもゆっくり見れるから細かい部分がよくわかる
みたいな、ね、それで多分スターウォーズっていうスターウォーズ週刊スターウォーズがいろいろ出てて、
うんうんうん、
でスターウォーズの鉄人っていうサイトがあるんですよ、
うんうんうん、
そのサイトが多分個人がやってて、
うん、
いわゆるウィキペディアなんですよスターウォーズが、うん、ウィキペディアになってて、
はいはいはい、
もうドロイドの名前とかキャラクターの名前とかで小説版とか映画コミックス全部の情報をがっつり集めて、
はいはいはい、
あのその人の歴史がガーって書いてあるんです
よ、はいはいはい、
でもちろんリンクも貼られてるから、はい、このドロイドがどこ社製でみたいなのが全部見れるサイトが昔、
うん、
今もあるんですけど、
うん、
だからスターウォーズ最初ハマった時にそのスターウォーズの鉄人をずっと見てて、
うん、
もうウィキペディアで調べる、う
ん、
っていう生活、
うん、
一日中
いい楽しい人生だね。
タトゥーインとはこういう惑星なのかみたいな、もうそっからずっとだからスターウォーズどっぷり。
だから案外、うん、
強いよ、
うん、やしなんか案外あるやんな。だから割と今書いてる平野くんのコミックスもさ漫画も言ったら SF やん。
スターウォーズですね、
うん、や,
やりたいことは、うん、基本的には
結構なんかルーツの一個でもあるんやな。
うん、そうですね、
うん、
確かに。
だってあんな楽しいことない。全然一瞬しか映ってないキャラの人生が
書い
てあるんです、
はいはいはい、
意味わかんないでしょ、はいはいはい、誰こいつみたいなのが全部ストーリーが決まってて、
今回はちょっとキャラ推しが強い。
あー、なんかだからやっぱそういう意味では結構カルト映画的な要素はね、あるし。
だからまあ好きな人が掘っていく要素がいっぱいあるっていう、
うん、
あと多分ルーカスが作ってた時はもっと好きだらけだから、その隙間を勝手にファンが想像するっていうことが
いやむしろあれじゃない、
できたんじゃないかな。で
もルーカスも結局オタク的な人間やから、
うん、
その多分ルーカスの中にもあるんやと思うね、
うん、
ただそれが技術とかなんだかんだで表しきれたのがあれ限界やったっていうだけで、
表しきれると思ってエピソード1をね、
そうそうそうそう、
失敗したっていうやんなきゃよかったな。
失敗って言われますけどね、
うん、擁護派だよね、
擁護派っていうか、いや失敗は失敗だと思うんですよ、
うん、
そもそもスターウォーズっていうものが、
うん、
あれはもう要は西部活劇じゃないですか、
はいはいはい、
お姫様と助けるってすごい古典的な、わ、うんうん、
かりやすい、よくある
英雄譚なんですよ、
うん、
すごいまっすぐなストーリーの、
うん、
でジョージ・ルーカスはワン・ツー・スリーで、うん、エピソードワン・ツー・スリーで多分新しいことをやろうとした
なあね、多分
で あの西部活劇にプラス政治劇っていうのを足して、うんうんうん、もうほぼ実験的な映画だと思うんですけど、うん、っていうのを挑戦したっていうのが多分、
うんうん、
挑戦したら大体あの立って喋る座って喋るみたいな感じになって喋る
ファンは西部活劇を期待してるわけですから、はいはい、面白いわけないんです、
うん、
でも政治劇として見るとあのもうあれは要はヒットラーがいかにして戦争を戦乱を引き起こしたかみたいな物語がすごくしっかり描かれてて、うん、皇帝がすごいってなるんですよ、うんうん、
まあ帝国主義の、
うん、
この、うん、ダース・シディアス賢っていうのが、
うん、
すごいまあちゃんと描かれてて、うん、まあそれは面白くないだろうけど、
うん、
でもルーカスは挑戦したよっていうところは、う
ん、あでもそれがすごいと思う、うん、今まで自分が作ってきたものを、
うん
捨てたくない人が多いから
そうそうそうそう
そこを擦り続ける人ばっかりだけど、
うん、やしなんかいわゆるこう社会背景的なとこで言っても、うん、そのスターウォーズって構造的に言うと1から3っていうのは要はあのアナキンがダークサイドに落ちるっていう、うん、割とその個人なんか でっかい政治の中での一人の人間の、うん、その失望と落胆みたいなことを、うんうんうんがまあ、それは全ての種で、
うん、
そっから始まった壮大な親子喧嘩が宇宙規模に展開していくっていうのが456なわけや、うんうん、だから456から始めたっていうのはめっちゃおもろくなっていった後なわけなんやけど、うんうん、当時のその70年代っていうのを考えたらやっぱりでかいスケール SF 映画スケールでかいべきみたいなところで言うと456の方がいいし、
うん
で0年代から始まった 1,2,3 っていうのはすげえなんかもうちょっとその個人の趣味がどんどん細分化されていった後に 1,2,3 出したっていうのは結構その時代的にもかなりフィットしてた出し方や偶然かもしれんしまあ戦略かもしれんけどそういう意味ではかなり面白かってで一応ルーカスって最初キューブ作で考えてたって言われてるやんそうなって今始まったこの 7,8,9って考えてどうなっていくのかみたいなことなんですけどで一応前回の7はまあはっきり言ってこう世代交代してからの新キャラのまあ自己紹介みたいな感じ、
うん、とあの
旧作への
お待たせしましたよ感だと思う、うん、みんな旧作
ファンへのね、
うん、お待たせのやつ
だ目配せですよね、
うん、
できっとまあ8、9であの話が進むんやろうし、まあ、その中でのまあ最大の多分ポイントっていうのは、うん、これあの前最初に言ったけど僕見てないですけど、う
ん、の予想
というか どう考えても気になるのはあの主人公の女の子が誰の子供かっていう話やと思うんですけど、
うんうん、それは間違いないずっとその、うん、
僕の予想
それああもう何も喋れないな
多分始まる前に平野くんがなんかある人物にまつわることが展開されるからそれを喋らずにハチの話できひんって言ったから多分これなんやろうと思うねんけど
そう
そこまではいいと思うんだけどじゃあちょっとこのちょっと僕ちょっとパッとちょっと予想僕が考えてる予想を言うんで、うん、あの能面みたいな顔で聞いといてもらってイエスともノーともつかん
顔隠しとくしかない
じゃあ
お願いします
まず7で明らかにされたのは、
うん、
アダム・ドライバーは、
うん
まあ、あいつの役名忘れたから
カイロ・レーン
カイロ・レーン
は、まあ、ハン・ソロとレイヤーの息子ってことはもう判明してるわけやんなで一応6までの段階で、
うん、
あのフォースを持ってる、
うん、
何やっけあのジェダイの血を引く
ジェダイにハテナつく
のはルークとレイヤだけっていうことになってて、うん、でも今回の7から あの主人公の女の子なんていう名前
レイ
はフォースを使えるらしいってなった時に、うん、どっかの
誰かの
子供やと思うってなって、
うん、
でまあレイヤはもうないと、
うん、
でルークも俺ないと思ってて、
うん、
あのルーク6の段階では傍らにそれらしき女性もおらんから、
うん、
なんかここでもう一人いたとかっていうのもチート臭くて多分映画として全然上がらへんから、うん、ってなったらまあ僕の予想では 今回能面みたいな顔してた、うん、ダース・ベイダーの子供かなって思ってて、で一応根拠も一応あって、
うん、
その、まあ、帝国軍っていうのはこう科学至上主義みたいなところがあってさ、まああの割と精神的なジェダイに反しても科学が絶対だから、そのダース・ベイダーのダークサイドの能力すらまあ一個のこう役割でしかないみたいな、まあそれは帝国主義的じゃないんやけど、なんかあのワンツースリーでもね、なんかあのフォースは何やっけ、ウイルスかなんかみたいな、
それはでもとりあえず全部なかったことにされてんだよワンツースリー。
いやそう、だから黒歴史ではあるけど
忘れもうみんな知らないってことになって
ます、うんうん、でもあれも帝国側の解釈っていう風に捉えればなくもないし、ダース・ベイダーがあの状態でだから生前に精神的なものを残してる可能性はあってもええかなと思ってて、うんうん、
楽しいですね、
うん、それ楽しい、
う
ん、
そう、
それ別の話が、
それは巷の説ではなかったかな。
嘘、
あマジで
俺が見たのは、
うん、
あのルークが腕切られたじゃないですか、
うん、
あれから生まれたクローン説。
うわやばい。
あそういうの、そういうの好きみたいな。
クローン、ね、そうだね、クローンいっぱい。
なんで女なんみたいな、ね、
あ
めちゃくちゃとか、
はいはい、いやなんかさあの
妄想は楽しいですよね、
うん、
ローグワン挟んだっていうのも意味あんのかなと思ってて、結局ローグワンで一番上がるのってダース・ベイダー出てくるとこやん。 あれさ改めてさやっぱ若い世代にダース・ベイダーやっぱかっけえなっていうのを植え付けたっていう意味では、んなんか7で一番ショックなんてハンソロ死ぬことやん、
うん、
でもここで7でハンソロ殺しても8,9大丈夫っていう保険って何やろってなったらやっぱダース・ベイダーの何かやと思う、ね、
う
ん、何も言えないっていう、どうした
らいいんですか、まあ、一応あのうんみたいなな
るほどうんってなってた、
うん、
ローグワンに関して言うと僕あの、まあ、ディズニーになる全然前に、
うん、
パソコンでスター・ウォーズのダークホースっていうゲームがあったんですよ、はいはい、もうあの Windows、マックの古いマック動いてた一人称の、
うん、
あれで僕あのデススターの地図を手に入れて、
うん、
送り届けてたんですよ。
嘘もう一人じゃん
キャラとして。ローグワンやん。
ローグワンじゃん。
ローグワンの、まあ、あのカエルカタンっていうキャラクターになって、
うん、
もう帝国乗り込んで地図ゲットして帰ってるんですよ、
うん、ここ、うんうん、
小学生の時に、
小学生の時にね、
それをねああいう形で変えられるとちょっと悲しい、
うん、いや俺はやったのになって
。俺は
それあれやろ、あの平野くんちの裏庭のデススターの
本当本当本当
ある、ほんま
マジルーカスアーツがずっとゲーム作ってて、それはもうだから20年間かけて、
うん、
いろんなキャラクターの歴史とかが積み上げられたものが全部レジェンズってされたのが、
うん、
やっぱり結構辛いものは
ある。確かに
それが今回特に最後のジェダイは結構顕著に俺は感じて、
うん、
あもうジョージ・ルーカスのものじゃないんだとか、
う
ん、完全にこれはディズニーの作品だって、
あ
まあ、スター・ウォーズって要はジョージ・ルーカスの話なの、
うん、
って言われてるじゃない、
はいはい、個人的なね、
そうそうそう、俺なさっきの予想っていうのは前提条件が一個あって、あのキューブ作やった場合
ことや
な、要するにだからキューブで関係するってなったら多分その展開、あの予告編でさ、最後の予告編でカイロ・レンがお手するやん、
うん、
そこにこの予想がつながっていくん
です
よ、
うん、
ダークサイドとジェダイが反転するっていうね、序破球でいうと旧の3部作はそういうぐらいのもんかなと思うんですね。
スター・ウォーズって全部にあるテーマとしてはそこじゃないですか、
うんうん、
要はあんだけいろんな設定が混んだ世界なのに、うんうん、ダークロードってみたいな、自分で暗黒教って言ってってるみたいな、どういう自分で悪者って言ってるってどういうこと、うん、っていうのを僕はずっと思ってて、
うん、
それってまあ要は古典的なファンタジー、
そうやな、
ダークロードって一番最初があの指輪物語のサードから出てきたらしいんですけど、
うんうんうん、
要は絶対悪っていう存在、うんうんうん、 善と悪の対立みたいな古典的なやつを最終的にひっくり返したり、
うん、
まあ、ない混ぜになってくっていうのがスター・ウォーズがずっとやってきたことで、だからまあそれがね多分今回もみたいな感じになるんじゃないですか。
まあだからまああれはだから SF でありながらかなりクラシックを意識的にやろうとしてるし、アメリカっていう国の何やろ一個のこう伝説のというか物語としてやってる意識があるから割とそういうことになっていくと思うんだけど、でもずっと続けるってなってきたらさ、多分要するに時代性とか情勢みたいなとこ入ってくるって考えたら、だから今ねえ、だからそれダークロード的なそういう二項対立みたいなのって、あのブッシュがイラクに戦争仕掛ける時にあれが結局なかったってなった段階でかなり崩壊したやん概念としては、でその後 IS みたいなのが出てきて、
でも多分それもジョージ・リカスも一番最初からやろうとしてたことだと思うんで、その悪の中に正義があったりっていうのを、でもあえて世界観としては正義と悪ってすごい分かりやすい、
完全調和っぽく
作っておいてそれを最後にねじ曲げるみたいな、
ちょっと曖昧になる。
それに関して言えばプリクエルでもどう見てもあのジェダイ騎士団は全然良くないですよ、あの全然強くないし、あの色もう汚職にまみれてる感もあるし、弱いし
利己的やね、
もうだから組織になってちょっと腐敗してる感があって、 もうあと全然、要はあれって国連みたいな形なんですけど、それが全く機能してないっていう世界なんです、
本当に今みたいだよね。
そうそう、だからそれこそ最後の今回の映画でもそれに関することを明確に言ってるんで、
はいはいはい、
でも結構意図的にその辺はしっかり踏襲されて、ルーカスがやろうとしたことってされてるなっていうのはありましたけどね、
はいはい、結局だから旧三部も読んで出てきたハンソロも含め全員がまあ言ったら一個の組織を作っていくもんね、結局組織作るもんね、
うん、
そのスタンドアローンやった存在が、
ね、そうだね、
うん、組織作っては敵を倒しみたいな、敵を倒して勝利したら腐敗しみたいな、うん、
基本的に多分ディズニー以前の原作もその繰り返しです。
そうやんな、
ずっとそれ、
うん、
をやり続けてきたから続くんかこれみたいな。もうオリジナルがやっぱ強すぎるから、
うん、
オリジナ
ルの3部作がやっぱり元のあれは
どうしてもそこをやっぱり強く離れることはできないし、
うん、
したらもう ついてこれないみたいなところもあってだろうから、
うんうん、
どう今後ディズニーが展開していくのかなっていう。
俺が一番嫌な展開はその要はあの宇宙って、
うん、
あのジェダイと帝国軍しかいいひんっていうことやから世界が綺麗にまとまってるんやけど、第三勢力っていうかさ、あんだけ宇宙人のキャラがいっぱい出てて、うん、もっとすげえやつとかあと別次元的なことになってきたら無限に続いていくけど、それはほんま絶望的やなと思って、それは何2人のこう予想っていうか
予想
感想としてはこれキューブで終わらへんなって感じがしてる感じ。
いや私はもう永遠に続けるもんなんだろうなと思ってるよ。
そっちのシフトをチェンジして、
ローグワンも、
いやでもその感じはめっちゃありました、
ね、あじゃあ
そっかっていう、
うん、
それ早くないみたいな。
あじゃあ俺のさっきの予想は多分外れてんな。
だからなんかもしかしたら私見ながら思ってたのこれ、うん、ネタバレでもなんでもないけど、うん、すごい重要な人が、うん、あのこれから先簡単に死ぬかもなって思った、うん、見ながら盛り上げるために殺していくかもしれないっていう気持ちが、だからなんかゲームオブスローンズとかってその手法ですごいファンを獲得してるから、
うん、
あのそれ人気が出た人急にバーン殺すみたいな、
あの
やるかもなと思ってるよ。
サイの瓦やんな、そんな積んでは崩し積んでは崩し。
そうなんだ。
でまあとりあえずざっくりと映画としては2人のこう感想としてはどうなんですか。
長かった。
長かった。
2時間半。
あ
こんな
長い
ねえ、でも長い
なんか
長いってことはちょっと、ま、間延びしてるとこが
間延びはしてないと思うけど、
でも切れるシーンはあったよな、余計な、
まあまあまあある、
うんうん、だからそれを細かく切ってったら2時間ぐらいでもっと見やすくなるんじゃないかなって思ったりする。だから、うん、彼氏に連れられてきた彼女とかは多分きついだろうなって思ったりしたのよ。
しかも
そんなんさあ、スターウォーズ好きな人は一生続けばいいと思ってる
やん。いや絶対そうです。
5時間でも6時間でもやってくれみたいな、
この世界観みたいな、
あ終わるんですかみたいな、
いや終わっちゃったみたいな、うん、でもそれだとね劇場も儲かんないから、ね、5時間も
終わってほしくはない、
回転させてなんぼだから。でもねやっぱね IMAX で見たらいいですよ。
あ絵はすごい、
没入感、そこあの大きい画面で見ても文句なし、宇宙にいる感はやっぱすごいあると思う。
よかった
な。うん、そう、あとあのあれが良かった、あのチャンバラシーン。
スターウォーズってそんなにバイオレンス
ないないない、あと体肉体的なアクションっぽくないんで、やっぱ
そうそうそうそう
ピュンピュンピュンみたいな、ピュンピュンみたいな。
今改めて旧3部作見ると肉体的アクションことごとくしょぼいからね。
そう、
まあ、それは一個の魅力っつうかさ、う
ん、まあ、6のラストのライトセーバー戦はまだ頑張ってたな
っていう、うん、頑張ってたよね、うん、
でもそうですね、基本的にはやっぱ戦争映画、
うんうん、
ですごい俺はラスト時代は戦争映画してたなっていうのは、
はいはい、
ちゃんとスターウォーズやってたねっていうのはありますけど、ね、
まあでも今回はイウォークを抜くようなキャラクターは出てこない。
あマジで、
いやもうねそれに関しては本当にディズニーの悪さがすごい出たなっていうのは俺勝手に思ってるんですけど、
キャラクター商売、
キャラクターがね可愛すぎる、
あ、はいはい、
全然魅力ない。
あ今回のスターウォーズコメディいい要素がすごい強く入っているのがどうですか。私は嫌いじゃなかったよね、あの
ちょっと、いや分かる分かる、もうでも要はマーベルとかの入れ方なんです
よ、はいはい、あそうね、
うまいディズニーの笑いの入れ方で、あれって全然ストーリー絡んでないでしょ、
うん、だからでも前作を見てる人に対してのウインク的なコメディ要素が入ってたりとか、うん、そういうことをしてるっていう。
確かに今あのオリジナルのスターウォーズで笑かすのはあんまないんだけど、なんかでもそれってストーリーに絡めてあのハイパードライブできないの天丼で笑かしたりとか、
うん、
でピンチもちゃんと迎えてみたいな、うんうん、まあ、うまいことちゃんとストーリーに絡めて笑い取ってたのが結構笑か和ますためのギャグみたいな、
うん、緩急つけてだからまたハラハラさせて、うん、笑わせてみたいな、
ちょっと多すぎかなと思った。確かに
っていうかね違うの、多いんじゃない、長いの、
まあ、全体的に、
うん、短くしたら多分多くも感じないだろうし、ちょうど
それで言うとジャスティスのキャラギャグの入れ方上手くなかった。
いやどこがギャグだったのか分かんない
。もおいっぱいあったよね結構。
全然分かった。
いっちゃん終わって変わりやすいとやつはあの正直になる無知みたいなのをアクアマなしに負けつけてたみたいな、途中から会話が出
て、あれでもねアクアマンのキャラがその以前に結構ちゃんと立ってないから分かりづらいんですよ、
う
ん、
本物と全然違うでしょ確かアクアマンは。
あ見た目が、
見た目とか、
まあ、
でもなんかあのほんまにテンポ重視してんなと思ったが、あいつが荒くれっていうのをさ、うん、ウイスキーの瓶とめっちゃかっこいい感じのロックのワンフレーズだけで終わらすって、
うん、荒波でしょ、
うん、そうそうそう、でバディーンみたいな。
あれに関して言うとあいつらは海の中で喋れないのっていうの
ね、なんか結局バブルみたいな中に入って喋ってる、うん、
あれがマジで
海の人じゃない、
もうあれ見ハテナがすごい。おおなんだこれ。
まあ喋れへんのちゃう多分。
ゴボゴボってなっちゃうじゃない、うん、やっぱ
ゴボゴボってなっちゃうのかどう
なっちゃう、
住んでるんだよね、でもねみたいな、
意味わかんない、
意味わかんない
、でもこれ半分人間だから悪。
でも多分 あいつなんか魚と喋れるみたいなのあるやん。
うん、
なんかこうなんかこう
それ否定してたじゃないですか、
音波的なやつじゃん、
海と喋るんだみたいな。
ああそうそうそうそう、
何言ってんだ恥ずかしい。
それあれ加山雄三的な話幸せだなみたいな、
そうゾッとしたみたい
な。あとねジャスティスリーグせっかくエズラが出てるのになんかちょろっとした可愛さしか出なくて、やっぱフラッシュのストーリーとかもちゃんと見たかったなって。
まあでも
でも絵面だよ、だって
絵面見りゃね、
うん、いやでもなんか俺は役割としては良かったけど、
いやなんか
ちなみにジャスティスに関しては一個予想をこれも立てて、
うん、
なんかまあマン・オブ・スティール見た時に思ったけどドラゴンボールみたいやなと思って、
ああ
でもそれは、うん、
だから俺の予想としては多分ジャスティスリーグの途中どっかの段階で、うん、バットマンがクリリン的に死ぬことでスーパーマンがブチ切れるって言って、うん、超絶パワー出すみたいなのが多分ありそう、うん、じゃなんかえらいイチャこうなんかスーパーマンとバットマンがやたら前回バトった割に今回急にめちゃくちゃ仲良くなってて、う
ん、やっぱスーパーマン気づいたんじゃない、自分の彼女がブスだって。
あ確かにな、
うん、それなんで気づかないんだろうね、ずっ
とあのね。でもさ
ヒーローの問題だよ、
普段はあの女優さんもっと綺麗な人なのに、うん、スーパーマン出てる時だけブスなんだよね、かわいそうでかわいそうでひどくない。
いやでも
対策のヒロインがブスじゃなきゃいけないの、スター・ウォーズと。
そうだね、確かに
失礼か。今回のレイヤーなんかタケシみたいだったね。
もう年取ってるから
もうやめないで。
アウトレージみたいな人、
うん、声めちゃくちゃしゃがれてたからね。
怖っと思って、うん、うるせえよバカ野郎みたいな。
レイヤーがタケシ、
レイヤーがアウトレージのタケシみたいなシーンがありました。
マジで
笑っちゃった。
いやあのだからあの俺の中ではジャスティスは今のこのご時世、あのいわゆるアベンジャーズとかが一般的になった中で今まで過去の手前の日本が最低思んなかったっていうのに比べればよくまとまってたし俺はかなり楽しめたっていうことやけど、ただジャスティスのこの旋回がずっと続いていく先っていうのはなんかどうなんやろ。まあでもなんか俺今回俺がジャスティスで見た DC のちょっとしたこう制御感というかなんかこう先まで考えてんのかなみたいな感じはちょっとしたんで、下手したらアベンジャーズより最終的にうまくいく可能性はあるんじゃないかとすら思ったけど。
すごい前向き、
うん、
DC はもうスーパーヒーローをじゃない方がいい、アンダーグラウンドの方の大人向けの DC の方を積極的に映画化していくのがベストだ。犬溶接マンとか、
うん、
犬溶接マン知らないですか。犬溶接マンっていうのがいるんですよ。
犬なんかマンなんかどっちなの。
犬を溶接するっていう能力しかないスーパーヒーローがいて、
溶接ってどの字、
溶かして溶かしてく、そう、ああ犬を死んだ犬の死体を敵にくっつけるっていう攻撃をするマジで意味不明なキャラがいて、
地味に
強いの。
いやで死ぬからくっつけたら
くっつけたら死ぬの。
死ぬ。
なんで犬くっつけ。
それが最近、まあそのヒットマンに出てくるキャラなんですけど、もともと90年代のコミック。最近単独誌が出て、なぜ犬をくっつけるようになったかっていうのを、あの人類の歴史とともに描いたらしくて、うん、まあ、もちろん未翻訳なんですけど、
はいはい、
それが超翻訳してほしい。こんな理由だったのかって読んだ人が驚いてたから。
そうなんや。
人類とともに犬溶接マンはいたみたいな。知る人ぞ知る犬溶接マン。
まあでも確かに、まあそこまでいったらな、
そういうちょっと狂った、まあ要はデッドプール路線みたいなのが実は結構面白いのがいて、
それがいいよ。でもお金かかんないし、多分
お金かかんないし、
うん、ザック・スナイダーの手からも逃れられそうです。そう
あのダークもう暗いのを作りましょう的なね、
あれね、
ちょっと無理があったでしょ、明るくするのギャグ入れてみ
たいな。いや無理があったね、確かに、うん、無理があったけど、でもまあこんお祭りって感じました。でもなんかあの色調的に言うと一応その DC っぽいダークな感じやったし、うん、まあまあなんかその要は善悪っていうか悪みたいなことをテーマに DC やっていくやろうなって気はしてるから、まあ、そういう意味じゃアベンジャーズよりもしかしたらうまくいけば深みのあるシリーズになっていく可能性はあるけど、ただ DC のキャラってダサくない、全員とは言わない。
あの映画にブートした時、うん、直した時にそんな良くないってことですか、
う
ん、
グリーンランタンとかさ。
グリーンランタンはね、あの多分やり方が間違ってて、
うん、
わかんないですけど、僕もなんか それはヒットマンに出てくるんですけど、ヒットマンばっかり、うん、すごいねアホみたいなキャラにされてるんですよ。
はいはいはいはい、
グリーンランタンが、うん、間違って人殺したのバラストみたいな脅されたりみたいな感じの、
みたいな、
うん、やめてくれよみたいなミスをしてなんかそういうのの方が可愛いのかなみたいなのは思ったりしますけど
ね。あ、そうね、なんか格好悪く描いていくっていう、うん、
でグリーンランタンってダサいでしょ。
ダサいダサい、うん、
あの技とかも、
うん、
全然かっこよくないから、うん、そっちの方が可愛くていいのよな。
そうやな、
うん、昔のねやっぱペンギンとかさ、
うんうんうん、
面白かったじゃん、
うんうん、
可愛かったし、
うん、
そういうのがまたできたらいいじゃないか。おとぎ話的な感じで、
うん、リアリティ
そうリアリティ路線に寄せる必要はないかな、うん、
やっぱ DC がね
そう
狂ってる感じ
だって、もう街だってない街なんだからさ。
そうそうそう、
言えば
あそこだけがないってのもおもろいよ。
ゴッサム、
ゴッサムシティだけがない、
シティだけがないっ
ていうね、うん、まあそんなとこですか。
全然してない、
半分ぐらいしてない。だいたい DC の悪口。
でもなんかほんまにあれやんな、まあでも今年のこうこれ最後の配信なんですけど、
うん、
まあ、まとめ的にでもなんかあのこの無限地獄
なんか超大作の無限地獄って感じが今続いてて、しかも見に行くとやっぱ大したことないっていう問題が結構あるんじゃないかな。そう、
正直質が落ちてきてる気がする。
そうなの、量産はされてんだけどすごく、うん、だからみんなそればっかり見ちゃうけど、他にもなんかいい作品が日本に来なくなってんのもね、ちょっと問題だと思う、ヨーロッパのやつとかは。はいはい、
まあ、でも逆になんかあのほんまにあれやけどな、でもこの無限地獄もちょっと疲れもすげえなある中でさ、うん、やっぱり1本2時間でしかもすごい人生というか、うん、なんかこうすごい大切なものをメッセージとして残してくれる映画見た時の、
うん、
やっぱこれやなみたいな、
まあね、まあね、
感はすげえけどね最近の。いや俺は今年は結構何本か楽しめたのもあるし、まあその
楽しかったのはやっぱ小作品だな私は。
あ、そう、
うん、
いや結構俺は大作でも、しかもなんかあのやっぱこんだけ無限地獄が続いていくと、うん、まあ、僕的にはやっぱりどうしたってローガンの評価がものすごくどんどん上がっていくというか、
それはそうかも、
やっぱり終わったっていうすごさ終わらす、うん、そう、終わったっていう感動これ新しい種類の感動が無限地獄のおかげで感じる、
うん、なんかフィナーレだよねあれは。
ローガンに関してはいつあの世界観になったのかよく分かってないんですよ、ね、
あ、でもあれはもう急にやろ、
急になんです
ね、うん、急に急に
伏線が
多分今までのやつを全部辻褄も合わなくてもいいから
いいや
っ
つって、うん、
ただ
年取っちゃったから、
うん、最後だし、
いい話だから
だからほんまはあと30本ぐらい作れんのに25本ぐらいもキャンセルしたみたいなやり方やから超かっけえと思ったし、
うん、
ですごい悲しかったし、あれは
ねえ、
かっこいい
よ、いいよ西部劇、
うん、いやだってプロフェッサー X のさ、その
ボヨボヨボ加減ね、
数年前に起こしたであろう大アクシデントからのボケ老人っていうのだけで、うん、もうあのX メンの今までやってたものも全部こうなんていうか
ひっくり返
して、うん、って悲しみに転じてるし、何よりエンドロールの後に何にもなかったから、
うん、
やっぱりこうい
い、ね、ああ終わりなんだっていうね、
あそこでなんかうわ終わったって思えるって結構新しいっていうかね、
すごいかね、
そう、
すごいよなんかさ、それを見ずに出てっちゃう人惜しいなって前は思ってたけど、なんか出てっちゃう人見ると大人だなって思うのもすごくないみたいな、やっぱ見たくなっちゃう自分がいるもん。
で一番最後にさ、マイティーソーウィルリターンって絶対出るやん、うん、もうウィルちゃうやん、
うん、
イズやん絶対リターンするやん、
うん、イズバックみたいな、ね、そ
んな感じですかね。
ですね、
見ないではもう分かんないスターウォーズは。
了解しました、
見るしかない。
そうだね、まあ、まあ、年明けにまた
年明けの映画ランキングの時にはまあ間違いなくもう見てるし、
うん、3回ぐらいマジかっていう、
ああ
マジか
はっていうの
が、あそう
お前マジかっていうのが3回ぐらい。
あ、いいね。あ、 あれやね、なんかおすすめの仕方うまいね。
どっちがマジか分かんない。
分かんない。そうそうそう。本当に。
本当にそれは、どっちに転ぶか分かんないですよ、うん、その、
はいはいはい、
マジか具合が、
うん。
それはなんか挑戦だったなっていうのは思った。
あ、なるほど。
マジでブチ切れてもいいっていう、
はいはいはい、
マジかもある。
じゃあそんなところで、じゃあこれも踏まえてね。
そうですね。
年明け来年1月の
中ぐらいにね。
そう、モグラグ的映画ランキング2017がオペデミー賞の中でも最も
ゲストの多い楽しい回。
そして最もやかましい。
そうね。今回は私のあのアカデミー賞友達のミュちゃんも。あの日本一のミーハー女が来ると思うので、
まあ波乱のね、何が起きるか分からないが、というわけでございます。じゃあ
映画って本当にいいもんですね。さよならさよならさよなら。
ゲストは平野亮君でした。ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、もしかしたら年内最後になるかもしれないので、その辺のあたりのインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい、ただいま浜だらかエキシビジョン
ドーン
開催中です。
はい、
今週24日クリスマスイブ日曜日までとなっております。
はい、
オープンは13時から20時クローズは月曜日です。
はい、
23日が土曜日が祝日になりますが、ちゃんとオープンしてますのでぜひ来てください。
はい、というわけで、まあ、週末なんで土日は浜だらかの2人も在廊してるかと思いますので、
はい、
ぜひあの2人に会えるという機会においてもこの週末狙って来ていただきたいということと、まあ、これで一応2017年の営業はモグラグギャラリーとしてはこれで終了というわけで、
そうですね、
はい、次回はオープンまではあのギャラリーの方閉まっておりますので、くれぐれもご注意くださいということで、新年一発目は何日でしょうか。
はい、2018年1月6日土曜日から1月28日日曜日まで坂柱エミリ対ピコピコ怪獣賭博を開催いたします。
はい、というわけでございまして、この怪獣賭博まで12月25日から1月5日まではギャラリーの方は閉まっておりますので、はい、ご注意ください。というわけでございましてね、年内もしかしたらお手首があるかも分かりませんが、もしかしたらこれで年内最後の配信になるかも分かりませんので、
はい、
あの今年もお世話になりましたと一応言っておきます。
はい、
はい、ということで、まあね、来年も我らモグラグちょっといろいろ仕込んでおりますからね。
はい、そうですね。
はい、まあ、その辺もお楽しみにしていただきたいなというわけでございまして、2018年もモグラグギャラリー京都モムラグそしてモグラグラジオともども、
はい、
どうぞよろしくお願いしますというわけでございまして、モグラグラジオボリューム348でした。ありがとうございました。
良いお年を。
いいですね。モグラグ Ready.